健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、佐紀みのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。東京慈恵会医科大学附属第三病院消化器肝臓内科診療部長西野博一先生です。
おはようございます、西野博一です。よろしくお願いいたします。
西野先生、早速ですが、今日のお話としてですね、高齢者の消化管出血ということをテーマにお話を、お伺いしたいと思いますけれども、ちょっとご説明いただけますでしょうか。
はい、総務省の統計局本年度の9月15日の発表によりますと、現在高齢者65歳以上の人口は3186万人で過去最高でございます。また総人口に占める割合は 25%、 4人に1人が高齢者です。平成47年20年後は3人に1人が高齢者になると言われております。そこで今日は高齢者の消化管出血についてお話をしたいと思います。
先生、まず消化管とおっしゃいましたけれども、消化器と消化管の違いをちょっとお知らせいただけますか。
消化管というのは口から始まりまして、食道、胃、腸、肛門と、こういう管のところを消化管と言っております。消化器はそれに肝臓や膵臓、それらを加えた総称になります。
わかりました。では今日はその消化管のお話ですね。
まず今日は上部消化管といいまして、お口から食道、胃、十二指腸のことを私たちは上部消化管と呼んでおりますので、その上部消化管出血についてお話をしてみたいと思います。私どもの病院で2007年から2010年まで3年間上部消化管で入院された患者さんは166人になりました。社会背景を見てみますと、高齢化に伴いまして、高齢者の方がいろいろな基礎疾患をお持ちになっておられます。例えば関節痛や腰痛などの整形外科的疾患や脳血管障害、脳梗塞ですね、虚血性心疾患、狭心症や心筋梗塞などですけれども、これらが増加してまいりまして、非ステロイド性の消炎鎮痛薬や少量ですけれどもアスピリンを服用されている患者さんが増えてまいりました。またこれらに伴って消化管の粘膜の障害が現在増加しております。3ヶ月以上非ステロイド性の消炎鎮痛薬を飲まれている患者さんの6割に胃あるいは十二指腸の病変があるという報告がなされています。またそれらのお薬を飲んでおりますと、飲んでない方に比べて消化管出血のリスクは約7倍に増加するという報告もなされております。また年々緊急内視鏡でそれらの患者さんの止血を試みる症例も増えてまいりました。そこで私たちは2007年から2010年までの3年間の当院に入院された上部消化管出血患者さんを解析してみました。そういたしますと、70歳以上を対象に私たちは検討してみましたけれども、その 65% は 胃潰瘍や十二指腸潰瘍の患者さんでした。そこでそれらの患者さんがどのような薬剤を飲まれているかということを検討してみますと、先ほど述べたようなお薬や血小板を固まりにくさせるような抗血小板薬というようなお薬や、あるいは血が固まりにくさせるような抗凝固薬というお薬を飲まれている患者さんが非常に多かったです。またそれらの患者さんの特徴は、潰瘍は小さいけれども多発いくつかできていたり、あるいは最終的には輸血が必要となる患者さんが多い傾向がありました。その後慎重に経過を見ますと、再出血をする患者さんもいらっしゃいました。従いまして、このような現状がございますので、これらの患者さんを見た時には治療をして退院して後も十分慎重な経過観察をする必要があると思われます。またそれらを予防することがその後一番大切な問題となってまいります。これには三分泌抑制薬、胃液を制御するお薬ですけれども、プロトンポンプ阻害薬を少量投与して胃潰瘍や十二指腸潰瘍を予防するということも期待されております。
それでは今お話伺ってまして、内服している他の病気のために取っているお薬が原因の一つになりうるということなんですね。消化管の病気になりうるということですね。
そうです。先ほどの腰痛や関節痛でいわゆる痛み止めですね、飲んでる患者さんや、慢性の関節リウマチでも同じようなお薬を飲まれている。
そうしますと他の病気を治すためには必要なお薬ですから、お薬をやめることはできない。そうしますと、じゃあそのお薬の影響を少なくするための薬を投与するって先ほどおっしゃいましたけれども、それ以外に患者自身は何を気をつければよろしいんですか？
これは一般的なことですから、やはり食生活ですよね。やはり刺激性の多いものを取らないとか、コーヒーをたくさん飲まないとか、タバコを吸わないとか、強いアルコールを飲まない、そういうことが大切ですね。
じゃあ清く正しい生活をすることですか？
そうですね、まあ、薬剤がやはり粘膜に障害を与えるということが分かってきておりますので、最後にお話したようにやはりそれを予防することが大切ですから、長期間痛み止めのお薬を飲んでいる患者さんにはそれを主治医の先生は理解されて、先ほど述べたような量は少なくてもいいですからプロトンポンプ阻害薬を一緒に飲んでいただくということが大切だと思います。
そうすると先生、今お話聞いてると結構難しいっていうか、自分の持病に関して3ヶ月間ぐらい同じ薬を飲んでると、副作用が出てくると、その時のバランスをどう取るかっていうのが非常に問題になるというか難しいですけども、
これは患者さんだけが注意してもダメですね。やはりそのお薬を出している、特に内科の先生以外の整形外科の先生とかその他のご専門の先生がこのような状況があることを理解されて、適切なお薬を併用する、すなわち潰瘍を予防するようなお薬を出してあげる、そういうことが大切ですね。
そうしますと先生同士の連携もとても大切なんですね。
今専門外のところもいろんな形で勉強するような研究会とかもあると思いますので、このような講演を聞かれることもあるんではないかなと思いますね。
ちなみに第三地形第三病院ではその連携がうまくいっているでしょうか？
言っていると信じ ております。
そうですね、電子カルテになりましたから、その連携が昔よりも早くできる、満点に近い状態になっていると思うんですけれども、いかがですか？
電子カルテですから、他の診療科のカルテも見ることができますし、特に薬のチェックは全科できますので、そういう点でもいいと思いますね。
そうするといろんな科の先生方が同時に一つの症状というか患者さんを見たときに、あ、こういうことだなということで共通事項としてお薬も全部治療法も分かると、それが電子カルテの導入によってより第三次元次元第三では浸透してきていると言ってよろしいんですか？
言えるのではないかと思います、
それは心強いと思います。
はい、あとは先生、今、まとめになりますけれど、高齢者の上部消化管出血ということでお話しいただいてますけれど、後半は下部になりますが、上部で、まとめるっていうか最後にまとめていただきたいんですけれど、
私たちはこのような薬剤による消化管の粘膜障害があるということを十分に理解した上で、患者さんの基礎疾患、どういうご病気を持っていらっしゃるかということも踏まえて適切なお薬を処方しなくてはいけないと思いますね。また内視鏡的な検索も高齢者であっても定期的に試行することも大切だと思います。
はい、今日は高齢者の上部消化管出血についてお話をお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールは mail@choufm.com mail@choufu-fm.com。 お便りお待ちしております。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。今日のゲストは消化器肝臓内科西野博一先生でした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。